風の峠道第5回。琴はどうしてこんなに優しく心が和む音が発生するのだろう。弦楽器には必ず共鳴箱がある。弦から発生した音が共鳴箱の中でまろやかに回転し力づけられ、より強い楽音になって外部に伝わっていく。木製であるというのがどうやら意味がありそうだ。樹木が枯れてからより美しい音を育てるのが興味深い。ところで生きた植物は音を発生しないのだろうか。ハスの花が開くときにポンと大きい音を立てるのを生物の先生から聞いた。マメ科植物のある種類は鞘が弾けて鋭い音を発するというのも教えてくれた。それだけではない。幹に聴診器を押し当てると樹液の流動の音がするとのことだ。となれば植物も営みの中で音を出す能力があるということだ。いよいよ父たちが黒を迎えに行く日がやってきた。峠までは直線距離にして10キロはある。曲がりくねった山道を考えると12キロくらいはありそうだ。それに牛の歩みは遅いから人より2倍以上も時間がかかるだろう。その日の朝、父たちは辺りが暗いうちに弁当を自転車の荷台にくくりつけて出発したのだ。前夜はなかなか寝つけなかった。いつもは10時が近くなるとうとうとし始めるのに、その夜に限って天井の板目を眺め続けなければならなかったのだ。午後、学校から帰るとカバンを縁側に掘り出し、僕は牛小屋の点検を始めた。埃をかぶった貝刃桶を井戸端に持って行き、たわしでゴシゴシ洗った。桶にこびりついた黒いシミを眺めながら黒の唾液の匂いを思い出した。牛小屋は苗に仕切り板を打ち付けて臨時に作ったものだけど、違和感がなくなっている。蜘蛛の巣を払い、押し切りで稲わらと麦わらを刻み、たっぷりと敷きわらを作った。それからミサと一緒に用意した干し草を切り、細かく刻んだ稲わらを混ぜて黒の幕草を作った。もちろん前日から祖母に頼んでおいた麦を振りかけるのも忘れなかった。これでよし、黒よ、いつでもおいでという気分になった。それらの準備が終わる頃には夕暮れが迫っていた。遠くの方で牛ガエルの鳴き声が響いて、黒を歓迎するかのようだった。麦を持ってきたで。表でミサの声がした。彼女はリヤカーで麦を運んできたのだった。構わんので、ばあさんに頼んで用意してあるけん。ほんだけんど、容器ある方が黒も喜ぶ。助かるわ。南京袋に入れてある麦はざっと見ても2頭はありそうだ。黒を家で世話をしているから気を使って運んできたのだろう。僕はリヤカーから麦の袋を下ろし、納屋へ運び込んだ。なあ、ミサとこもお母はんが提灯を持つのやろ。去年は何時頃までやっとった。僕は声を小さくして耳打ちした。家の中に聞こえてはまずいと思ったからだ。11時半頃までやっていたと思うわ。ミサもささやくように調子を合わせた。どうや、9時の線で頑張ってみるか。
それはちょっと無理やと思うで。
夕闇の中でミサの顔がほの白く浮かんで見えた。ほんならこうしたらどうや。9時を回ったら我々が田んぼへ行って早くしまうようにせき立てるんじゃ。そいで10時までには引き上げるように文句を並べるんや。たとえ10時においても、黒を連れて帰り幕草を食べさせているうちに11時はすぐじゃ。夜の時間帯だけでなく朝も考える必要がある。去年は4時を回れば黒を引っ張り出していたはずだ。たとえそれが無理だと分かっていても、気長く努力しなければ解決の糸口は見えてこない。宿題はたくさんあるし、早寝の習慣がある僕にとっては苦しい時間帯だけど、手放しで眺めているわけにはいかない。
朝は5時にするか。
そうやな、
うちらも8時間寝んと体が持たんやろ。クロを11時に寝かしても朝5時言うたら6時間睡眠やし。そこで僕たちの睡眠不足の解消法についてミサと相談したのだ。学校から帰ればとにかく1時間は仮眠をとる。それでまだ足りないようだったら朝クロを田んぼへ送り出してから登校するまでの間睡眠を補う。
まるでテスト期間中みたいやな、
と言ってミサは笑った。とにかく絶えず連絡を取り合おうということで、その場は切り上げた。翌朝、起き抜けに僕は牛小屋へ走った。夕べ父たちがクロを連れて帰ったのは夜の8時前だった。かなり疲れている様子だったので、マクサを与えてからすぐに自分の部屋へ戻った。朝の爽やかな空気の中でクロは勇姿を見せた。去年より一回り大きくなっている。黒い毛並みは艶やかで、背骨はほぼ一直線に伸び、腰骨のあたりの肉がたっぷり盛り上がっている。
クロよ、久しぶりやの。今年も頼むぞ。
僕はクロの頬をなで、首筋のあたりをポンポン叩いた。クロは、もうと一声あげた。あたかも返事をするかのように聞こえた。そして耳をパタパタさせ、尻尾を勢いよく左右に振り上げたのだ。これから戦いが始まる。最後まで頑張れよ。僕もできるだけ協力するからな。こちらの気持ちがわかるかのように、大きい目が一段と冴えてきた。麦刈りは始まっているが、一つの田んぼの麦の片付けが終わらないと黒の出番が回ってこない。ゆっくりと休養を取ればいい。すぐに厳しい労働が始まるのだ。日曜日は朝から麦刈りの手伝いをした。黄色く売れた茎をバリバリと刈り取る時の歯切れのいい音が好きなのだ。さっぱりした性格の人が喋っているようで小気味よい。稲はずっしりと重い感じだけど、麦は軽く扱いやすい。ただ穂先の乃木がチクチクと刺すのが厄介だ。刈り取った麦を畝の上に並べていく。きっちり並べていないと束ねる時の能率が悪くなる。麦の生え際のあたりに八重むぐらが絡みついていて刈りにくい時もある。巣立ちを終えたヒバリの巣跡があった。ヒナは無事に飛び立ったのだろうか。明るく爽やかなヒバリのさえずりを思った。数メートル刈り進んだところで突然ヘビが這い出した。格別太いやつではなかったが、ヤニワに姿を現したので一瞬息を詰まらせた。僕は大声を上げたが、両方でびっくりし合いながら逃げている情景が自分ながらおかしかったのだ。螺旋形に似た軌跡を描きながら蛇は逃げ延びていった。麦刈りの季節は暑いのが難点だ。ものの10分も刈り進むと額から首筋、背中にかけて汗が噴き出してくる。そんな時の冷えた麦茶はなんとも美味だ。しかしその麦茶も立ちどころに汗に変わるようだ。汗でシャツが背中にへばりついて気色が悪く、作業が長時間にわたると投げやりな態度になる。冷えたスイカを想像する。アイスクリームに思いを寄せる。唇の色が紫に変わるまで思いっきり泳いでみたいとも考える。いくら苦しくても麦刈りは一月も続かないだろうと高をくくったりもする。最後には、黒の苦しさに比べれば物の数ではないと自分を説得するのだ。8時間も山道を歩かされ、その先には重労働が待っている。それなのに一言も文句が言えない黒。どこか寡黙な母に似ている。その母が父と衝突したのはついこの間のことだ。いつものように父は農作業の合間にぷいっと姿を消す。よほど腹に据えかねたらしく、 ちょっと落ち着いて仕事をしたらどうな、と母は意見したのだった。晩酌の酔いに勢いを得たのか、その夜、
男がやることに口出しするな、
と父は怒鳴り、物置から丸太棒を持ち出してきたのだった。父が突きかかった棒の端を母はぐいっとつかんだ。しばらく押し合いになった。その時初めて父よりも母の方が体格がいいのに気づいたのだった。動作はゆっくりしているが、棒の端を支える母の体は微動もしなかった。父の顔に焦りの色が見えた。そしてじりじりと後ずさりを始めたのだ。
風が悪いけんやめてくれ、
僕は無意識のうちに叫んでいた。正面から親に意見したのはそれが初めてだった。母の腕には日頃の鬱憤がすべて込められているように思われた。いよいよ黒の出番がやってきた。朝起き抜けに米ぬかを水に混ぜたのを与え、麦を多い目に加えた麦草をたっぷり貝刃桶に入れた。黒はぬか汁を音を立ててすすり、精力的に麦草をはんだ。
頼むで、頑張れよ。
僕は両手で黒の頬をこすり、首に抱きつきながら声をかけた。
たくましい首だ。
ひょいひょいと振る耳が僕の頬を撫でた。黒は田んぼへの道順をよく覚えていた。石橋を渡り、井手に沿った道をゆっくり歩いた。カエルがカモジグサの間から勢いをつけて井手に飛び込み、グッグッと鳴いた。田んぼでは父が隙を構えて待っていた。黒の働きぶりを見ようとミサの父も来ている。
ほうほう、元気げなの。
ミサの父は腕組みをしていった。父たちの顔に黒を酷使してやろうという意欲が見え見えだった。黒のために言っておかなければという思いが僕の体をめぐった。
黒をもうちょっと休ませてやったらどうなんや。朝は5時、夜はどんなことがあっても9時半で頼むで。
ミサの父は僕の方を眺め、何を言っているのだというようにキョトンとし、口を半開きにした。